軽井沢のリスナーの皆様、そして全国のリスナーの皆様、こんばんは。 FM 軽井沢、軽井沢ラジオ大学の時間です。本日はこの軽井沢ラジオ大学、大きなテーマの一つとして取り上げております地域創生ということで、大変魅力ある取り組み、それも大掛かりな取り組みをされていらっしゃる会社様を本日軽井沢にお招きしてお話を伺いたいと思っております。早速本日お話を伺います。スペシャルゲストをご紹介いたします。本日お話を伺いますのは、株式会社地域創生コデザイン研究所取締役であられます中村翔吾さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地域創生コデザイン研究所、ラジオですので、コというものがコーポ、この CO というね、はいはい、この社名にアルファベットが入っている、なかなか見ない社名ですよね。
あ、そうですね。コーデザインっていうワードそのものは割と一般的な用語でして、その際も CO、コーの部分は CO で表現するそうなんですけれども、それそのままやっぱり社名に入れて、みんなと一緒にデザインしていこうっていうような気持ちを前面に押し出した社名にしております。
株式会社地域創生コーデザイン研究所さんは、西日本電信電話株式会社、いわゆる NTT 西日本さんの 100% 子会社として、主に西日本の地域を今地域創生をですね、ご一緒にやられているということですが、ここから全国的にも展開されるとされている。また NTT 西日本さんはクイントブリッジというかなり大きなオープンイノベーションの場所も作られてですね、かなり NTT というグループのやられていることに関しても驚かれる方、本日多いんじゃないかなというふうに思っております。お話を伺いますこと楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして、本日お話を伺いますスペシャルゲストをご紹介いたします。株式会社地域創生コデザイン研究所取締役であられます中村翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
本社は大阪にある NTT 西日本グループとして、西日本、これ府県ですよね。何地域になるんですかね、西日本。
30府県を、NTT 西日本はカバーしておりまして、それぞれの府県に支店がございますので、30個の支店と、共に地域創生に取り組んでいるという感じになりますね。
NTT というと、私たちもちろん固定電話、もしくはそこからの携帯電話、もしくは少しビジネス的産業的ですと、いわゆるこう行政であったり、さまざまな形で ICT のサポートをされている会社様、こういうイメージがあると思います。はい、一方で今回、昨年の2021年の7月に 100% 子会社として今回地域創生コーデザイン研究所が立ち上がったわけですが、ここの地域創生と、今いわゆる NTT もしくはグループとしてやられていること、もしかすると結びすぐつかない方もいらっしゃると思います。どういういきさつで、どういう思いでですね、立ち上がったのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、基本的にはその、NTT 西日本東日本もそうなんですけれども、我々の中では地域会社って呼んでまして、やっぱりこう地域に津々浦々に支店とかフットプリントを持って、サービスを提供しているっていうような、設備産業の会社だと思うんですね。でなので、地域経済がボロボロになると、そもそも NTT の地域会社の存続意義がもう成り立たないというような状況になってまして、でやっぱり地域を元気にしないといけないというのはもともとの課題ではありました。でなんですけれども、やっぱりこう NTT として ICT のサービスを提供する、例えば自治体様に提供するとか地場の企業様に提供するっていうのは、結局サービスの提供者とお客様っていうような感じで、コートオツの関係みたいな感じで、そこから話が進まないというかですね、地域を根本的に元気にしたり、元気にし続けたりするためには、やっぱりそのサービスの提供者みたいな一歩引いた立ち位置じゃなくて、地域のパートナーと本当にがっつりこうタッグを組んで、一緒になってですね、地域の課題を解決する、事業を生み出してずっとこう続けていくような仕組み作りが大事だよねっていうところから、NTT 西日本の中で地域活性化プロジェクトっていうのが、立ち上がったんですね。で、そこは単なるサービスの提供とかソリューションの提供ではなく、地域の課題を、いろんな分野統合的に捉えて、それを解決するためには当然 NTT だけでは解決できないので、いろんなパートナーを巻き込んで、 事業にして、で続けていくっていうですね、まあ、そういった取り組みを2019年の秋ぐらいから NTT 西日本ではやってきてたんですね。というような形なので、課題の解決の仕方って別に、ICT だけではなかったりして、まあ、例えば古民家再生であるとか、全然こう通信と、まあ、一見関係なさそうなところもカバーにして、視野には入れながら、地域課題の解決に取り組んでるっていう、そんな感じですね。
社会性、まあ、もしくはこう、視座が高いといいますか、よりこの日本という国を、まあ、どうしていくのかということを NTT グループが今総力をね上げられているというのは大変心強いなというのと同時に、今回さまざまな事例もホームページ等でお話しいただいておりまして、まあ、特に最近、まあ、ロシアとウクライナの問題もはじめとしてちょっとこう物価が少し高くなってきているですとか、まあ、資材これがなかなか手に入らない、まあ、これ農業や漁業という我々の食生活にもかなり大きな問題が出てきているのではないかと思っています。まあ、そのうちの一つに日本の、まあ、誇るべき産業で、まあ、あった一つの産業であった林業ということに関して、大変大きなお取り組みをなされていると伺っております。宮崎のお取り組みぜひ教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、先ほど申し上げたその地域活性化プロジェクト、まあ、通称、地域のビタミンになろうということで、ビタミン活動、通称ビタ活とかって呼んでたんですけれども、30個の支店の支店長がですね、それぞれ自分の地域の課題は何だ、それを解決するためにはどういうパートナーが必要で、どういう事業構想が必要かみたいなのを考えていく中の一つで、その宮崎の取り組みが林業の取り組みなんですね。で、林業ってやっぱり新潟とか北海道とかですね、まあそういった割とこう北日本の方が林業盛んなんですけれども、西でいうと宮崎が実は一番林業王国でして、まあ杉ですよね、杉とかヒノキっていうのをだいぶ前に植えてましたと。なんですけれども、やっぱり林業って、重労働だし、しかも育つまでにやっぱ50年かかるんですよね。で、そうなると50年前に植えた山が、もう、何本生えてるのかわからない。で、そもそもこの山誰のものかわからない。相続しようにも誰も相続する人がいないみたいな。まあそういったところで、やっぱりこう林業が荒れ果てたりとかして、山が荒れると、やっぱりこう、保水力を失うとか、やっぱりそういった災害の危険性も高まりますし、あとはやっぱりこう、林道っていうんですかね。人間も入れなくなったりとかして、資源がほったらかしになるっていう。で、それをじゃあ何とかしないといけないよねっていうところで、まあ、スタートポイントはですね、ドローンを飛ばして、画像解析で山に何本の木がどれぐらい生えてるのかっていうのを把握しようっていう、そこからスタートしてるんですね。まあ、それまでは人間がやっぱり入って一本一本測って、で、A 剤、B 剤とかっていうんですけれども、その木の太さとかを把握しながら、まあ、メモに起こしながら把握してたところ
を、そんなアナログの形でやられてたんですか。です
ね、それをまあドローン飛ばして画像解析すると40分の1の時間でできてしまうっていうところで、じゃあまずその山の資産を見える化して、そうするとこう山が、まあ、林が価値を持ち出すわけですよね。その価値を見える化することによって、しかもデジタル化することによって、川下の人たちともつなごうっていうふうに言ってまして、川下っていうのはここでいうその工務店とか製材所とかですね、お家を建てたりする人で、あとはまあバイオマス発電とかするときの発電所の方たちとか、まあそういった方たちからすると、今まあ山にどれだけの燃料があるか、どれだけの柱があるかっていうのが見える化されるとですね、それをクラウド上でまあ取引をつなぐことによって、今までほったらかしにしてた、もしくはまあ見えてなかったものが、まあ価値として意味を持ち始めるっていうような、まあそういう取り組みを、上流工程から下流っていう言い方ちょっとおかしいですけれども、山の持ち主や林森林組合さんとか、あとは製材所工務店さんとか、みんな巻き込んでバリューチェーンを作っていこうと。で、まあそこでそのバリューチェーンをつないでいく中で、我々 NTT 西日本はまあ ICT なので、クラウドでその情報を流通させる仕組みを提供するっていうですね、まあ、そういった取り組みを割と長くやってる感じですかね。
宮崎の誇る産業を何とかしようという思いで集まった方たちが、はい、皆さんのこう技術や得意な分野を結集すると、まあ、林業というと、まあ、残念ながらね、こう大きな成長産業というふうに思われる方はあまりいらっしゃらないと思うんですが、そういった本来価値のあるものにまた光を当てることができるという、まあ、事例ということですよね。
そうですね。 で、まあ、ちょっと前までは日本の林業ってやっぱり儲から儲からないというか、うん、やっぱり海外の製材にかなりやられていたようなところがあったんですけれども、まあ、コロナであったりとか、ね、ウクライナ問題とかがあってやっぱり日本に木が入ってこないっていう状況がかなり起きているそうで、やっぱもうこれからはやっぱりもうすでに生えているので日本の津々浦々にですね、まあ、そういったこう木の見える化をしてデジタル化して整備していくっていうようなですね、まあ、そういった計画的な林業っていうのが、まあ、もしかしたら成長産業なんじゃないかなっていうふうに私は思ってますね。
はい、これどうなんでしょう、やはりいろいろな、まあ、利害であったりですとかしがらみですとか、まあ、地域創生地方創生という言葉の、まあ、セットということで言いますとなかなかこう巻き込めないなんていうお悩みも聞く機会多いんですが、うんうん、そのあたりは比較的スムーズに進んだんでしょうか。
いやスムーズではないと思います、はい、例えば林業でいうと木が立っている状態でデジタル化して川下の人たちとつなぐと結局中抜き現象になるんですよね。それまでその木切った木を置いておく原木市場っていう市場があって、でそこにずっとこう木を寝かしておいてで取引先を見つけてくるってそういうバリューチェーンだったんですけれども、この原木市場が、まあ、なくってももう立ち木の状態で把握できるっていうことは、うん、まあ、それだけその原木市場に関わってらした方たちっていうのは仕事がなくなるであるとか、まあ、そういったことがやっぱ起きるとは思うんですよね。だから短期的に見るとやっぱ反発もあるし、うん、そういった人たちともやっぱりこう新しい、まあ、これからの世界はこうだよねっていうことで、うん、まあ、だからその人たちが次何するかっていうところも見据えてエコシステムを作っていかないと、うん、なかなかうまいこといかないのかなっていうふうには思いますね。
なるほど、はい、そういう意味では今日明日という話ではなく、やはりどれだけ、まあ、時間もかかるかということも含めて、地域の方と、まあ、本当に同じ釜の飯を食うといいますか、はい、そういった部分がやっぱり重要だということですよね、はいはい、私も、まあ、この軽井沢という場所からも含めてですが、地方創生ということに関しては非常に大きな関心を持っている一人だと思ってはいるんですけれども、その、まあ、いわゆるこうネットメディアですとかさまざまな、まあ、私専門が株式投資なんですけれども、まあ、いわゆるインターネットであったりとか、まあ、GAFA のような、まあ、そういった、まあ、ものと同時に地方にやはり行きますと一次産業、まあ、農業、漁業、もしくは教育、高校を卒業してから働く、現場で働く、その地域で働く、そういう意味ではこういった一次産業、もしくは教育、またその地域、地域の独立すべきことが、いろいろな本当にこう、なんていうんですかね、一律に言えない課題、もしくは一律に言えない悩み、思い、こういったものをこうどう集約されていくのか、大変お取り組みに興味あるんですけれど、このあたり、どのように、お考えでどういった形で行動されていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、地域の課題本当に地域ごとにそれぞれなので、あんまりこう、一つの方を、全部の地域にこう押し付けるようなやり方って多分うまいこといかないと思うし、一つのやり方で解決できてたらとっくに今までこれまでどっかの誰かがやってきたわけなんですよね。で、そういうのをやってきて何十年こうそういった営みをやってきて解けない課題がやっぱ地域に残っているのが現状だと思うので、それをこうまあ一朝一夕には解決できるとは思ってもいないんですね。なのでやっぱりこう地域地域をきめ細やかにまあ接して、で地域の課題っていうのを、まあ、その地域ならではの歴史とか文化とか背景も踏まえながらまあ把握して、まあ、その中からある程度類型化できるものをこう類型化していって NTT 本体のケーパビリティというか、まあ、そういったものを使いながら長い目線で解決していくのかなっていうふうには思ってますね。
お聞き、まあ、すればするほどこう人間力というか胆力というかこういったものが必要であるのと同時に、先ほど林業宮崎の事例でいただいたこう今までなんとなく輸入に頼っていたりですとか、はい、日本がそれなりのしっかりとした先進国であるがために世界からもしっかりとした取引相手国として見てくれていたところが、やっぱりロシアとウクライナの問題のようなことが起こってしまうと、まあ、例えば物価が上がる、まあ、農業でいくと、うん、肥料が入ってこないであったりとか、はいはい、畜産であったら飼料が、まあ、漁業も含めてですが高くてとても採算が合わない、こういった観点でいきますと、まあ、例えばそういった肥料を使わないであったり、はい、まあ、農業で言えば有機農法、こういったことにも取り組み まあ、取り組まれている方もいらっしゃるわけですけれども、いただいた資料を拝見しますと、有機農産物消費者に浸透してきているものの、日本の耕作地に占める有機農業の取扱面積の割合はなんと 0.5% ということで、この部分に関しても、NTT グループ、そして高デザイン研究所さんとしてやられていくのは大変魅力ある取り組みだなと思います。このあたり農業に関しても教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね。例えば一つの例で言うと、先ほどのビタミン活動プロジェクトの一個で、滋賀で農業に取り組んでるんですけれども、サーキュラーエコノミー、循環経済の社会を目指そうっていうことでですね、琵琶湖って毎年水草がすごい生えるんですよね。で、それで環境も悪くなっていて、水草を刈るんだけど、その刈った水草って、廃棄物として捨てられてるそうなんですよね。で、その捨てるのに、すごいお金をかけて捨てていると。じゃあ、あとブラックバスとかもですね、取るんだけれども捨てていると。そういったものをなんとか利用できないかというところで、NTT グループが提供しているその肥料を作る装置がありまして、でそこに水草入れて発酵させて肥料にするっていうですね、それを使いながら、琵琶湖の水草であったりとか、食品の残りとかですね、そういったものを発酵させて肥料にして、でその肥料で、滋賀で農業をやる。例えばお米とかを育てて、でそのお米をまた滋賀の人で消費するっていうことで、地域でですね、そういった消費を循環させていこうっていう取り組みをやってます。でこういったこともやっぱり今までのこのグローバルサプライチェーンで肥料が賄われてた時から今ね、肥料もなんだ何パー、ものすごい値上がりしたとかってこの間ニュースで見たんですけれども、そういった値上がり、その海外の事情とかに応じて左右されないようなですね、取り組みを作っていくことで、持続可能的な仕組みができるんじゃないかなって思ってます。
こういった戦争であったりですとか、コロナも含めてですが、想像していないというか、だからこそ準備がなかなかできていなかった部分が、現実になってしまうと、やはりそれは対応しなければいけない。そういう意味では、対応力は日本国民あると思うんですけれども、それを例えば農業で言えば、まさに NTT さんが今滋賀県、またそこから地域立命館大学さんとお聞きしておりますが、大学の知見なども含めて、サーキュラーエコノミーということで、持続本当に可能な農業がもう実現しているであれば、これはやろうと思ったらやれるということですよね。
そうだと思います。で、これも先ほどの話と一緒で、やっぱりこのサーキュラーエコノミーのサイクルを作ろうとすると、いろんな利害関係のあるパートナーを巻き込みながら、時間かけてお互いを理解しながら進めていくっていうのが必要になってくるので、時間のかかる取り組みではあると思うんですね。なんですけれども、そうやって作られた関係性とか仕組みっていうのは、実はすごくレジリエントというか、丈夫なんじゃないかなというふうにも思ってまして、長く作ったものはやっぱりそんなにすぐには壊れないっていうですね、そういう感じには捉えています。
いろいろな調査によりますと、いわゆるこの肥料、もう100年前ぐらいになるんですかね、1900年前半に、ハーバー博士とボッシュ博士、ハーバーボッシュ法ということで、アンモニアを窒素から作ることができて、それを窒素リンとして我々肥料、結果として生産革命が起きたわけですけれども、さまざまな今調査によると、もう地球のいわゆる何十億年とかけて作ってきたこの生態系を、我々日本の世界が文明として作ったこの肥料によって、もう地球はちょっと対応がもう難しくなっている。たった100年のことで、地球が今存続、その窒素とリンということに関してだけ言いますと、もうなかなかもう余地がないというふうな、スウェーデンかなんかの研究があったんですけれども、そういう意味ではこの有機農法、緑の食料システム戦略でも、国としても有機農業の取扱面積の割合は 25% へ拡大する目標を掲げているとお聞きしております。そういう意味ではこの取り組みを後押しする、背中を押すという部分では、ぜひ知っていただきたい取り組みですよね。はい、
そうですね。滋賀の取り組みも今販売の方までちょっとようやく、手をつけれるようになってきてまして、今マーケティング調査とかをしているんですね。でそういった循環の資源を作った肥料で育った植物、食べ物が、どれぐらい高く売れるかっていうのを、調査してですね、やっぱりそういったサーキュラーエコノミーとか地域創生とかに関心のある層っていうのがかなりいているので、 あと、まあ、そういった方々、割と所得的にも、高い方が多いと聞いてましてですね、うん、割と、こう、普通の作物よりも、ちょっと値段高くても売れるみたいなところの手応えまでは掴んできているので、まあ、そういったところで、やっぱりこう、事業としても立て付けていかないと、なかなか持続可能にはならないと思っているので、うん、まあ、そういったところを、上流工程から下流工程までですね、つなぎながら取り組んでるっていうようなところですね。うん、
お話を伺えば伺うほどこう社会貢献性が非常に高くですね、また何か自分が微力ながらでも地球もしくはもっとね地域大きい小さい関係なくですね役に立てないかという方今本当に増えていらっしゃると思います、はい、そういう意味ではぜひ地域創生工デザイン研究所さんもしくは御社が手掛けられていることに関わりたいという部分でもさまざまな教育プログラムなどもご用意されているとお聞きしております。最近ではカレッジ、
はい、
この秋からはいわゆる門戸をさらに広げてみんなで一緒にやろうということで、まあ、仲間同士も集めるそんな取り組みもなされてらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、地域創生デザインカレッジって言って銘打ってこの秋からスタートしようということで今準備を進めてるんですけれども、名前はカレッジなんですけれども、別に教育機関っていうわけではなくて、我々別に正解を持っているわけでもないですし、やっぱりこう、高デザインのごとく、やっぱりみんなで作っていくのが正しいと思っておりますので、まあ、そういった悩みを共有できる場であったり、まあ、解決策をみんなで持ち寄って、ワイワイガヤガヤ取り組むみたいな、そういう仲間づくりの場を作りたいと思ってます。
いいですね。さらに今場というお話ありましたが、NTT 西日本さんとしてはクイントブリッジ、大変魅力あるオープンイノベーションの施設も今年オープンされたと伺っております。クイントブリッジ、これ、どういう思いで名付けられた名称で、まあ、どういった機能を有した施設なんでしょうか。
はい、クイントブリッジ、まあ、ダジャレっぽいんですけれども、西日本の、NTT 西日本の本社が、移転したのが、京橋っていう、大阪の京橋っていう場所なんですね。クイントブリッジの名前の由来なんですけれども、英語でミリオン、ビリオン、トリリオンの次に、クインティリオンっていうのがございまして。
トリリオンの後に、クイン、
ティリオン。
ティリオン。
はい。で、日本語では百景なんですね。
なるほど。
で、百景にブリッジ。で、百景橋で、まあ、100個の事業を京橋から作るぞっていうことで、クイントブリッジって名付けたっていうふうに、私も聞いております。
なるほど。忘れないですね。
はい、
クイント。なるほど。
はい、
ちょっと知的というか、知性を感じる。
ね、
また、
はい、
その地域のね、思いも感じる、大変素敵な名前ですね。なるほど、そうか。クイントブリッジで京橋ね。なるほど。これはちょっと行かなければいけないななんていうふうに思ってますが、
ぜひぜひよろしくお願いします。
かなり大掛かりな施設ですよね。
はい、そうですね。中身もですね、こうそんなに会議室とかオフィスっていう感じでもなく、まあ皆さんがこう聞こえるカフェのような、まあ実際カフェも併設していてですね、そこでまあコーヒー飲みながら会員の人がまあゆっくりくつろぎながら、あとはこう会員同士が集まって一緒に何か打ち合わせをするっていうですね、まあそういった場になっているので、割といつ行っても皆さんカフェのようにくつろがれて、で、もちろん作業もできるので、ワーキングスペースとしても使ってもらってるっていうような感じですね。
これ西日本 NTT 西日本としてこのクイントブリッジという集まる場があり、そこに、地域創生工デザイン研究所のまた知見なども絡み、また今回は今、お時間の関係で林業農業とちょっと一次産業に近い部分お話伺いましたが、それとはまた全然違うジャンルのさまざまな知見が集まってこれから来るということになるわけですよね、
はいはい、
そうするとまたそこで新しいアイデアや化学反応が起きてくる、
はい、
夢のような場所ですね。
そうなればいいなと思ってますね、うん、地域の課題って本当に様々なので、一次産業だけでも解けなくてですね、やっぱり観光とか担い手であるとか医療とか、まあ、いろんな分野が地域にはまあ凝縮されてると思ってまして、うん、で、まあ、ひょんな化学反応とかが起きるとは思うんですよね。観光の素材として例えば林業と組み合わせて林の中でこう瞑想するツーリズムとかを作ったりとかですね、まあ、そういった林業かける観光とかですね、まあ、そういった複数の分野の化学反応をまあ期待してますね、
はい、 地方創生、まあ、本当に言葉としては市民権を当然得てるわけですし、 と同時にこうなんていうんですかね、自分が主役になれる場所が本当に全国各地にあって、うん、地域地方の方ってそれを、まあ、求めてますし、まあ、コロナもね今回オンラインでこうつなぐこともできるという意味で言うと、アクションを起こしたい人にとってはチャンスが今目の前に、まあ、それも全国各地にあるということですよね。
はい、そうだと思ってます。
そういったアクションを起こしたい、起こそうという方にメッセージぜひ中村さんがいただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。はい、
そうですね、まあ、私も別に地域創生の仕事にずっと関わってきたというわけではなくて、割と最近特にまあコロナ以降ですね、地域に目を向け始めた人間の一人なんですけれども、本当地域とか地方とかっていうのはこれまでやっぱり都会に対する地方みたいな感じで、まあ、ある意味田舎であるとか何もないみたいな風に捉えられてたことが多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりコロナの時代以降はですね、それがもうなんか私の中では180度逆転したような感じで捉えてまして、地域こそ資源の塊だし人間が主役になれるところだと思うんですよね。で、例えば離島とかも、私も先週離島に行ってきたんですけれども、離島って何もないようなところだと思われてると思うんですけれども、実は不登校の子とかが離島で育つと全人教育みたいな感じでむしろ強くなって帰ってくるみたいな事象がやっぱりあるらしくて、
ね、島根県の海士町とかね、
とかですね、はい、なのでやっぱりそういう意味で今まで何もないと思われてたところが実はものすごい可能性を秘めてるっていうのを日々体感しているので、そういった地域に可能性を見出した人たちと、まあ、我々微力ながらですね、何か一緒にできればいいなと思っているので、まあ、ちょっと興味がある方は地域創生工デザイン研究所、
ね、
はい、オープンカレッジで検索していただくと、ちょっと我々の取り組みがちらりと見えるんじゃないかなと。で、ぜひそういうので仲間になっていただければなというふうに思ってます。
これ僕も申し込めたりするんですか。
ぜひぜひ、はい、オンラインでも参加できるのでぜひ聞いてください。
いや本当にこれからの、ね、地域創生の可能性を今日30分という短い時間ではありますがお聞かせいただきたいことを本当に感謝申し上げます。ぜひ僕もいろいろとご協力もレベルじゃなく何か本当にアイデア一緒にできたらなと思っております。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話を伺いましたのは株式会社地域創生工デザイン研究所取締役であられます中村翔吾さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。